前回が8月の7日でしたっけね、807回目、ほぼ毎日収録ね、8月入ってからずっとできてましたが、急にね、1週間以上、10日近く収録配信開けてしまいました。その理由を何回かに分けて説明します。西暦2015年8月16日日曜日夜22時15分くらい収録、おはようございます、ケクノでございます、ということでお送りしていきますけれどもですね、まあいろいろあったんですよ。で、あのね、家を結構開けてたっていうのが一番大きな理由なんですけども、なんで、家を開けてたのかみたいな、その辺もまあ話すことができたらな、なんていうふうに思っております。とりあえずね、研修というか、研究会ですね。自主的な研究会と、あとは普通にお盆休み、特別休暇でお盆休みですね。いろいろあったんですよね。あとね、謎の、あのね、合宿っていうのがあったので、それで行ってきました。研究会、合宿、お盆休みっていうことで、あの、いわゆる、お盆休み、何連休 ?9 連休ぐらいできる人っていたんだっけ ?11 だっけ ?9 だっけ、確か9だったと思うんですけど、今年のお盆休み。さすがにそれは無理でしたね。はい、ということでやっていきますけれども、9連休できた友達は僕が会った友達では誰一人としていませんでしたね。まあほとんどが1年目の奴らですけど、業界も全く違う奴らですけどね、うん、誰も9連休はいませんでしたね。僕ね、9連休ね、やろうと思えばやれたんだなっていうふうにはちょっと思ったんですけど、やれませんでしたね。今年の9連休は何？それこそ8日からか。8日土曜日から、8日、9、10、11、12、13、14、15で今日16まで、トータル9日全部お休みっていうことをやらかすことができる人が、まあいたんだっていうところですね。まあ、僕はね、とりあえず、8はお休みでした。8はお休み。で、9、10が研究会でしたね。それこそ前回ですね、7日、8月の7日に配信をしました、テクノロジートークステーションですね。あれを配信した後に、札幌に帰ったんですよね、研究会の都合で。で、8日は1日オフだったんで、札幌で遊んでというかリラックスして、で、9日、10日ですね、日曜、月曜で、研究会がありました。で、何気にね、僕ね、生まれて初めてだったんですけど、札幌の定山渓温泉に行ってきたんですね。で、僕ね、札幌の南部に生息してます。で、定山渓も札幌の南なんですね。というか、南の端っこです。最南端と言っても、まあ、ほぼ過言ではないぐらい。札幌にしては珍しいぐらいの田舎なんですよ、というか、まあ、温泉街なので、定山渓は。だから、いろんな旅館とかホテルとかがあるんですけど、定山渓で研究会があって、まあ、お泊まりの研究会で、まあ、お泊まりは強制ではなかったので、僕実家もあったし、まあお金も結構、あのね、後で話すんですけど、割とお金がピンチなんですよね。なので、お泊まりはしませんと。研究会だけ参加します。2日とも参加しますと。でも泊まらないっていう。実家帰りますっていう。でもね、その定山渓ホテルっていうか、定山渓ホテルじゃん、定山渓温泉。うん。まあ、定山渓 県にあるとある旅館なんですけど、そこから家まで30分かからないぐらい結構近場だったので、というかまあ近いので、うん、なので何も困ることはなかったんですけど、まあ僕の働く業界の中でかなり有名な方がいらっしゃるんですよね、僕の業界の中に。でその人を招いた研究会みたいな感じだったんで、まあね、1年目のね、社会人というか、社会人自体は2年目ですけど、1年目のね、この仕事の正規雇用の身として、1年目でこの人に出会えたっていうのはすごい刺激になったなぁなんていうふうに思うぐらい、まあ多分各方々にいると思います。自分の会社、あるいは自分の業界の中ですごいトップの方。なんかもういろんな本も出すし、いろんな講演会も出てるし、DVD とかも出てるしみたいなすごい人。なんかね、営業がすごいとか、なんか、いるじゃん。ね、なんか手帳の使い方が素晴らしいみたいな。だからそういう人ではないけど、もうちょっと専門的ですけど、そういう専門家の人に会える研究会だったんで、よかったかな、というふうに思います。セミナーみたいな感じだったかな。で、9、10と終わった後ですね、次の日11、12、13、この3日間が、違う、12までか。11、12がね、謎の合宿。何の合宿ってちょっとうまくは言えないのでやめますが、合宿があるぞっていうことで職場に戻ります。はい。で、職場戻って、合宿をやりまして、だから結局、そのお盆休みスタートというか、まあ、事実上のお盆休みスタートの8日ですよね。8日、9日、10日は札幌に帰り、で、研究会終わった後の11日、12日は合宿だったから、その合宿先で寝て、で、合宿終わった後で、皆さん知ってます？覚えてますか？長期でリスナーの方覚えてるでしょ。ヘコキング、ハンドルネームね、ハンドルネームヘコキング、名前変わってヘコンだった時代もあったんだけど、ヘコキングの方が有名だと思うんだけど、覚えてます？僕の中学校時代の、というか小中の友達ですかね。で、一緒にポッドキャストとかもよくやってたんですけど、覚えてますか？あとね、音楽サークルテラポルポのリーダーだったやつ。って言って覚えてる人は結構、過去のケクノ太郎のことまでよく覚えてる方だと思いますけど、ヘコキング君とね、実は帯広でちょっと会ったんですよね。彼、今実は東京の方の、まだ大学生なんですけど、いろいろあってね、まだ学生なんだけど、だから今夏休みね。で、ね、祖父母が北海道の右下の方にいらっしゃるかなんかでちょっと回ってるんですってっていう話を聞いて、で、僕が北海道の右下の方で勤務していることを知ってたから、おう、ケクノ、お前ちょっと会おうぜっていうことになって、ごめん、今日から俺札幌帰るからっていう話だったんだけど、またね、また帰る予定だったの、お盆休みの時はね。だから、ちょっとだけ会おうということで、帯広でラーメン食べて、で、ラーメン食べた後、スタバで1時間食べてっていうのをやりましたけど、エコキングはね、まあ、なんだろう、僕がケクノ太郎として活動していることをよく知ってて、かつ僕の過去のことを、本当にもう一緒に遊んだりとかもよくしてた関係だし、小学校時代同じ少年野球のチームに入ってたし、同じ英会話の塾にもいた人なので、なんか至るところに、至る記憶の中に、ヘコキングって僕の頭の中に存在するので、いろいろ会話が、はい、弾んで楽しかったっちゃ楽しかったですけど、今日残り5分ずっとヘコキングトークできると思うんだけど、彼ね、どこまで言っていいのかな、まあ僕とタメね、で、浪人して、で、全然僕みたいなエフラン大学とは全然違うような、もっとレベルの高い東京の大学、結構みんなが知ってるような、お、頭いいんだっていうふうに思うような東京の大学に進学して、で、今まだ、まあ、いろいろあったようで、まだ、学生みたいですけど、僕だったら、まあ、浪人したとか、まあ、彼は浪人して一生懸命勉強して東京の大学行ったけど、 浪人して1年なんていうの社会に出るのが遅れるとか、まあ休学なのか留学をしたのか、普通に単位不足でね、あの進級できなかったのかね、わからないけど、とりあえずまだ学生カレーやっててっていう状況で俺絶対焦ると思うんだよね。彼はねすごい明るくってですね、絶対どうにかなるっしょ的な、でもなんか向こう見ずな感じじゃない感じがさ、結局のお前さってヘコキングがさ言うのさ、お前変わったねってお前何かに焦ってるよねみたいなことを言われて、なんか最近誰にも言われたことがなかったのでちょっとびっくりしたんですけど、お俺何かに焦ってるみたいなんだと、お前社会人になったからなのかなんか知らんけど、お前結構せっかちになったねって言われて、その会って30分ぐらいですよ、会って30分ぐらいでお前せっかちになったねって言われて、何がだろうってすごい思ったんだけど、なんか食べてる時なのか、なんかラーメン屋で注文する時の感じなのか、それともラーメン屋に行くまでに俺の車でね連れてってやったんだけど、運転してた時なのかわかんないけど、せっかちになったねって言われて、何なんだろうって思ったんですけどなんかいやでもね、自分がちょっと変わってきたのかな、その変化してきてるんだなっていうのはわからなくはないんですよね。喋り方とかもそうだし、いろんな面でね、っていうのは過去のケクノ太郎のそのテクノロジートークステーションの過去放送ずーっとストックしてて、たまにこう少しだけ聞く機会とか暇な時にね再生してるんですけど、その時なんかになんか昔と喋り方だいぶ変わったなとか、このシーズンはこの人に影響を受けてたんだなとか、なんかなんていうのかな、予備校のあの先生とかさ、学校のあの先生とか大学のあの教授の喋り方にとか、結構あるじゃない、そういう影響を受ける喋り方って。それもあるのか、だいぶ喋り方とかも変わってきたし、なんか考え方とかも変わってきて、多分ね僕結構影響を受けやすいタイプなんだと思うんですよね。でだから周りの今の社会人全員先輩ためのやつがいないっていう職場で働いてて、やっぱり忙しい仕事だから急ぐしっていうところで、なんか無意識のうちに休んでいるそのヘコンとヘコキングと会ってる時からせっかちになっちゃってたのかなって思ったりとかして、反省しつつもそう、なんかそこでハッとしてさ、なんか肩の荷が下りたというか、一瞬リラックスできた瞬間はあったので、なんかたまに彼と会うのはいいかななんて思ったりもしましたけど、まあ彼もね、まあ大学生だからさ、だって大学生の時間の流れと社会人の時間の流れってだいぶ違うと思いますからね。本当僕割と真面目に大学で勉強してた方だと思うけど、それでも大学での時間の流れって非常にゆっくりだったなって思いますよね。本当に1年生の時は確かに忙しかった。朝9時の講義から夜の遅い時で7時半ぐらいまでの講義まで撮ってた時とか、夜の9時まで、うちの学校夜間まであるとこだったので、あの夜間のところまで授業を入れてたっていう時期もあったぐらいなので、そのお昼と夜間ぶっ通して単位取りまくってたっていう時期が1年生の時ありましたけど、2年3年4年となってさ、まあ4年は卒論とかさ就活の話とかっていろいろよくやってたと思いますけど、まあ忙しくって、まあ忙しいとか言いながらも、まあ大学生が忙しいなんて言っちゃいけないとかっていう話を当時言ってたような気もしますけどね。本当にね、でもね、大学生で忙しいってね、すごいと思いますよ。まあ彼は非常にね、ヘコン君は大学の生活を非常にリラックスして生きてるんだなってことがよくわかりましたけど、でそういう話をしてバイバーイって帯広をね、ヘコンバイバーイっつって消えたのが11時ぐらい。そっから3時間かけて札幌に帰ったから、実家に着いたのが夜中の2時っていうね、よく俺事故らなかったなって思いますね。でその後の話は次回やります。